あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BA 中の岡文勝です。今日は2015年6月24日水曜日、六曜は戦勝戦勝でございます。今日から岐阜に来ておりますけれどもね、今回3回目ですか。先月先々月とね、岐阜に来て、生まれて初めてね岐阜に来ましたけれども、それも3回目ということで、前回はね岐阜城に登ったりとかしましたけれども、あとリス園とかね行きましたけれども、今回はその岐阜のね駅の周りというか、まあ駅前のその街並みをちょっと見てみようと思いましてね、いろいろと歩き回ってたんですが、まあ楽しかったですね。映画館が2軒ぐらいあったんですけれども、そのうちの1軒がロイヤル劇場というところなんですけど、なんかの昔の映画をリバイバル上映するようなところで、東京もねそういう映画館って前はいろいろあったんですけれどもね、三軒茶屋だとか、あと新宿とかにもありましたし、あとどこだ、江古田にもあったかな、なんかねそういう映画館ちょいちょいあったんですけど、最近あんまり東京の方ではねそういう劇場の話は聞かなくなりましたが、だからどっかのなんかなんていうんですか、ちょっとマニアックな映画館みたいなところでたまにそういう企画もの上映とかしてたりするんですけど、そういうのもねしっかりお値段取ってたりするんですが、このロイヤル劇場はなんと入場料金500円で、でどれだけなんか規模が小さい映画館なのかなと思って入ったら結構大きくてですね、まあ人はまばらでしたけれども、で途中で酔っ払いの人が入ってきたりとかしてねなかなか楽しかったですけれども、そこで、26日までやってるひばりちえみのやじきた道中っていうね、これはいつ頃の昭和37年か、昭和37年の、美空ひばりさんとえりちえみさんが出ているなんていうんですか、時代劇というか、まあここら辺は詳しくはまた来週の火曜日あたりにねお話ししていきたいと思いますけれども、でその中でね、あとまあいろんなお店行ったりとか、あと高島屋もまあ中には入らなかったですけれどね、こんなところに高島屋あるんだとか思ったりとか、あとね喫茶店で一軒入ったのが犬が犬がねお出迎えしてくれるんですよ。3匹トイプードルがもう入るとワンワンワンワンってきて、なんかすごい可愛い子犬がわーってやってきて、で席座るとその正面かなんかにね、まあ、お客さんあんまりいないっていうのもあるのかもしれないですけど、座ったりとかしてね、ちょこんと座ってうわ可愛いとか思うんですけど、次のお客さん来たらそっちの方に行ってね、であと何のノーリアクションっていう、なかなかすごいもう鍛えられた犬だなと思いながらね、面白かったんですけど、そこいうところ行って、でその映画も見て500円で見て、で、その後長良川に行ったんですね。前回その岐阜城に行った時は片道バスで行ったんですけれども、まあ、閉まっちゃうその時間制限の、ね、問題もあったりとかして早めに行きたいと思ってバス乗ってったんですけど、今回のんびりその町を通過しながら長良川の方まで、まあ、トータルでどれぐらいかかったのかちょっとよく分かりませんけれども、歩いて行って、で川にね降りてったりとかしてね、あんまりだからその川の近くに住んでたこともありますけど、そういう時に限ってねあんまり川に行かなかったりとかしたんですが、こうやって出かけるとね、出張先で結構川があるところがあったりとかして、そうすると必ず川の方に行ったりとかしてね、で川を眺めてるとなんかちょっと気持ちを作ってたんですけども、今回は結構そのまあもともとそんなに周りに人がいなかったってのもあるんですけれども、普通では行けないようなところに頑張って行ってですね川を堪能してきたっていう、いや気持ちよかったですよ長良川。前回行った時はねお城の上から見てましたけれども、今回はそのもう直に間近にその長良川をね見たりとかして、まあ、もっと上流の方行くと鵜飼をねやってたりするんですけれども、今日も今夜もなんか鵜飼のイベント、ちょうど今頃かな、20時過ぎてやってるという話ですが、まあ、そこまでは行かず、なんか結構なお値段取られるというのもあって行かず、でまあその下流っていうか中流っていうのか、そういったところでね、まあなんか満喫してたと。もう写真撮り放題でしたね。なんか久々に川とかそういったところの写真撮ってきましたね。なんかすごい楽しかったですよ。で、帰りしが、まあ、スガキ屋に寄ったりだとかね、スガキ屋初めてですよ。東京の方ではあんまないですからね。で噂だけは聞いてて、関西出身の方とか東海出身の方とかに聞いてて、これがスガキ屋かと思って入って、なるほど、そのスガキ屋のラーメンが食べたくなるっていう理由が分かったような気がします。見た目はねなんかもう 今時東京ではあんまり見かけないようなすごいシンプルなラーメン で値段もお安くてね、なんか私もちょっと凝ったメニューだったと思うんですけど、それでも430円っていうね、すごいお得だなと。で量もそんなに少ないわけでもなく、まあむちゃくちゃボリュームがあるわけでもないですけども、少ないわけでもなく、なかなかね美味しかったんですけれども、で、帰りしな、これはどこのコンビニに寄った時かな、いろいろ見たらですね、あそうだ、そのホテルの近くのコンビニだ、 したらね、たくさんありましたよ今回は。ということで毎週水曜日は新しい飲み物のコーナーですけれども、これねひょっとしてだから東海地区だからここでしか売ってない、実験的に売ってるっていうのもあるんじゃないかと思ってですね、ちょっと今回は今までにない本数をちょっと紹介していきたいと。まずポッカ札幌のソルト&レモン、乾いた体に塩分プラスクエン酸ということで、ね、これ似たようなのがあったかもしれないですけど、果汁 10% ビタン酸ということでね、はい、どんどん紹介していきましょうね。これはねもう飲んだ時点からちょっと塩分を感じる、まあ、だからしょっぱい感じですけれども美味しいですね。熱中症対策これ飲みやすいんじゃないですか。ポッカレモンね、キレートレモン、キレートレモンのなんだこれは、キレートレモンに塩入れたようなもんですかね。はい、どんどんいきましょうね。はい、続いては果実の美味しさを生かすフルーツクオリティ製法ね、三ツ矢フルーツサイダー、今回パイナップル果汁 1%、 これ今頃東京の方でも売ってるのかな、パイナップルの三ツ矢サイダーですよ。この乾いた体のクエン酸飲んだ後、ソルトレモン飲んだ後ですからね、ちょっとどうなの、フルーツサイダー、パインですよ、パイン、果汁 1% だけどパインですよ。これはすごいな、三ツ矢サイダー、三ツ矢フルーツサイダーね、毎度毎度この味の再現性というものに私感動しておりますけれども、さあそして、続きまして、こちらがベストフレーバーズファンタシークワーサー、シークワーサーのファンタですよ。これ東京で今週売ってんのかな、シークワーサーファンタですよこれね。わあすごいシークワーサーの香りがしますよ。これ果汁は、果汁入ってないか、果汁わかんないですね。果汁書いてないですね、あ無果汁でした、無果汁で、おお、シークワーサーのいわゆるそのちょっと強めの酸味っていうのはそれほどでもないんですけれども、風味がねシークワーサーですよ。いやすごいなこれは、あシークワーサーね、なんかちょっとここまで連チャンで酸っぱいもの来ましたけれども、続きまして、これはキリンラブススポーツアミノ&バイタミンということで、キリンラブスポーツアミノ&ビタミン、ビタミン C1500mg 製品1本あたり脱水対策に、脱水対策って、まあ、脱水症状対策ってことですけどね、 555ml ちょっとお得なサイズになってますけど、アセロラレモンですねこれね、日本代表555ということでね、これは全国的に売ってるかもしれませんけれども、ちょっと飲んでみましょうかね。あこれ好き、このねアセロラももともと酸っぱい雰囲気が甘酸っぱい感じじゃないですか、でこれにさらにレモン風味を混ぜてるのでよりその酸っぱさが強調されて、とはいえその酸っぱいのが苦手な人でも多分これギリギリ許容できるんじゃないかなっていうぐらいの酸味ですね。であと塩分も入ってるのかな、塩分補給と、あこれいいな、これ全国的に売ってないかな、これ飲みやすいですよ、でしかも 555ml ですし、ちょっとお得な感じでね、あこれはいいわ、ナトリウム 50mg、 カリウム 10mg と、はい、そして、最後こちらがですね、イエモンね、京都福寿園イエモンのすっきり甘い朝のアイスティーということでね、爽やか緑茶と有機レモン、これもなんかいい感じですけど、どうなんでしょう、これ全国的に売ってるんでしょうかね、朝のアイスティーいいな、こういうのいいな、はい、いい感じで、これは飲みやすい、これは飲みやすいですね、有機レモン 100% だけど果汁 1% っていうね、よくわからないんですけれども、だから果汁がなくてもそのレモンって入ってるんですかね、汁がなくてもどうなんでしょう、そこからよくわかるんですけど、食塩も入ってるんですけどすっきり甘くてこれはいいわ、お茶好きな方、レモンティー好きな方はねこれいいですよ、なかなか飲みやすい、すごいですね、ちょっと今回5本一気に紹介しましたけれどもね、 はさあ、これが果たして全国的に飲まれてる売られてるものなのかどうか分かりませんけれどもね、今回は比較的あの酸っぱいものを中心に紹介してまいりましたけれどもね、酸っぱい飲み物だけどもこんなにあるんですね。はい、ということで10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。